コーツ。今日も、日本とスペインの違いとかについて。はい、皆さん元気ですか？昼ご飯を食べた後、スペイン人は結構ダラダラするんですね。まあ例えば奥さんのお父さんは少しシエスタをしたり、まあ、ソファーでゆっくりしたり、奥さんと奥さんのお母さんは結構なんていうかな、まあお茶でも飲みながら話してるわけです。ダラダラね。まあまあダラダラしていいんですよ。もちろん休みだしね。ダラダラしていいです。でも、僕はなんかまあスペインは普通ね、例えば昼ご飯を2時ぐらいに食べるんですよ。でなんか店とかも一旦閉まるんですよね。で5時ぐらいにまたオープンするんですね。だからたくさんの人はなんか2時3時4時ぐらいはダラダラするんですよ。でなんか5時ぐらいになるともう一回外出してちょっと散歩したり買い物をしたりするんですね。でも僕ちょっとそれ遅すぎるんですね。僕にとっては遅すぎてあんまり好きじゃない。そしてなんか食べた後ダラダラするのあんまり好きじゃないんですよ。眠くなるし、でもし寝てしまったら夜また眠れないしね、あんまり好きじゃないんです。だから昼ご飯を食べた後にまあまあ2時から3時ぐらいまでね食べて、まあ長いんですけどゆっくり食べて、で3時ぐらいになったら僕と子供の2人で散歩することが多いですね。で今日もいつものようにまあ近所ですね、まあまあ歩いて20分ぐらいのところにあるスーパーみたいなところにあるカフェみたいなあるんですよ、そういうのが。でそこでコーヒー、カフェコンレッチェ、カフェラテみたいなの、まあ正直言ってあんまりいいクオリティのものじゃないけど、まあカジュアルに、なんていうか安いし、なんかね子供と一緒に行きやすいんですね、そういう場所が。なんかスペシャリティコーヒーみたいな店は確かにあるんですけど、なんかねヒップすぎるというか、ちょっと子供を連れて行くとなんかな、なんか今日もそこに行こうかな、そのちょっと何おしゃれなカフェに行こうと思ったんですけど、なんかデートっぽいことをしてる人が多いし、なんかね子供と一緒に行くのはちょっとと思って、でまあその近くにあるスーパーみたいなところにあるまあカフェテリアみたいなところで、まあカフェコンレッチェと、まあ子供はなんかマドレーヌかなんかジュースとかマドレーヌとか食べながら、まあ2人でオセロをしてね、携帯電話でオセロゲームをして、まあ僕結構オセロ強いんですよね。まあ仕組みが分かってるから必ず勝てる方法を知ってるんで、まあ何度やっても子供は勝てないわけですよ。で子供はクソーとか言ってるけどね、僕は教えないです、コツをね。自分で考えろと。お前ここに置いたら角を取られるだろ、角を取られたらオセロは負けだよ、角を取ったやつが勝つんだと、ね、で角を取られないためには角の一つ隣は絶対置いてはいけないですよね。まあなんかオセロは簡単なこう人生哲学みたいなのがありますよね。これをやったら負けると、まああるじゃないですか、たまに。まあ実は人生はもっと多分碁とか将棋みたいにもっともっと複雑かもしれないけど、オセロほど単純じゃないかもしれないけど、単純なこともありますよね。ここでこれをやったらダメですよみたいな、でそういうことは絶対にしてはいけない。僕は結構そういうの得意だからね、僕は結構適当に生きてますけど、ここでこれをやっちゃダメですよっていうのは分かってます。奥さんにこのタイミングでこれを言ってはいけないとかね、よく知ってますから。まあまあまあ、子供はそれを知らずによく怒られてるね。最悪のタイミングで奥さんに最悪なことを言って怒られてますよね。僕は最悪なタイミングで最悪なことは絶対言わない。まあまあのタイミングでまあまあの悪いこととか言うけどね、でも最悪のタイミングだけは避けている。だから離婚してないわけです。まあまあまあまあまあまあまあ、そのまあオセロゲームして、で家に帰ってくる時に、まあ子供がねやっぱり結構気がつく年齢になってきたんですよ。まあ前回話したかもしれないけど、 なんかやっぱり違いに気がつくんですよね。で、子供がよくこういうことを言うんですよ。パピー、なんかスペインではなんか必要がないことをたくさんやってて、必要なことはやってないと。で、僕はおお、まあそういうふうに考えるよねと。でも必要がないとか必要があるとか、それはその日本人にとってはそうかもしれないけど、スペインの人にとっては多分違うんでしょうと。だから必要がないことをやってるわけじゃなくて、必要だからやってるんですよ。それが文化の違いというものですと。まあそういうことをちゃんと説明してるんですけど、子供はまあいろいろ言いますよね。なんでこれは、なんでこれは、なんでこれがあって、なんでこれがないみたいな。で、それはやっぱり考え方が違うからね。はい。で、子供が特にブースかブースか文句を言ってるのは、僕が文句を言ってる犬のうんこじゃなくて、子供が文句を言ってるのはグラフィティなんですよね。子供はなんかグラフィティがちょっと許せないらしいんです。で、まあ子供は4歳までここにいたけど、多分あんまり気がついてなかったんでしょうね。そして日本にはグラフィティあんまりないから、やっぱり気がつくんですよ。で、なんでなんでなんでこんなのを許してるみたいな。その許していることが許せないと。なぜ許しますか。なんでみんな怒んないの。まあ確かに僕もそれはよく思いますよね。なぜこれが普通にあるんだと。で、まあほとんどはシャッターとかにありますよね。でも普通の家、まあ自分の家のシャッターとかにグラフィティって言っても別にアートでも何でもない、本当ただの落書きをしてされてるわけですよ。ひどいやつはもう下ネタっていうか、なんか本当にピーとかピーみたいなものを書かれてるわけね。男のピーとか女のピーを書いてるわけですよ。で、さすがにそれはね、まあ子供もちょっとなんでここにピーがあるの、いいのこのピーみたいな。で、いや僕はいやわかんないね、まあ嫌な人は多いかもしれないけど、まあどうなんだろうねと。まあ明らかに諦めが入ってるのかな。最初は日本人みたいに多分怒ってたかもしれないけど、だんだん慣れていったんでしょうね。ちょっとわからないですね。グラフィティが多いっていうのはなんか正当化できるんですか。ちょっと皆さんもしそれを正当化できるとしたら教えてほしいんですけど、なんかいいことあるんですかね。まあもちろんアートのアーティスティックなグラフィティもあるけど、でもそもそもね、やっぱり個人のものでしょ、家とかって。で、そこを自分の家のまあ壁とかにそれを勝手に書かれて、まあ例えばですよ、バンクシーだとしても僕は嫌だな、おいおい消しますよね、僕だったら。いや、それがね、どんだけ価値があるとか、それは知らねえよと。それはお前の価値観だし、でも勝手に書くなよ、僕は思っちゃう。皆さんどう思いますか。自分の家の塀にバンクシーになんかアート書かれたら嬉しいですか。売りますか、それを。やっぱり金ですか。やっぱり全ては金ですか。金のためだったらプライドも捨てますか。まあ僕も多分僕も多分結局はいやこれはバンクシーが描いた大谷翔平の絵だから、これは高い値がつくなと思うかもしれないけど、どうなのかな。そこでね、僕はじゃあこういうYouTube を作りますよ。子供にね、おいお前ちょっとこのパピの携帯持ってこれを撮れ、バンクシーが描いた大谷翔平の絵をパピが消すぞ、金じゃねえプライドだ。そしてその YouTube でいくら稼げるか。バンクシーが描いた大谷翔平の絵を消すバカな日本人がこんなところにいると、こいつはバカだと。まあそれで数千万人の人が見て、もっとたくさんの金を作ってやるぜ、へっへっへっへっと思っていたら、子供が、あパピごめん、ちょっと録音ボタンを押し忘れてた。 みたいにね。おいおいおいおい、ちょっとそれは本当に困るぜ、と。そういうことになるかもしれません。まあまあまあまあまあ。まあまあまあまあまあ。今日は実はちょっと風邪気味で、あのパラセタモールを飲んでます。だからちょっと変だな。変なテンションになってるけど。まあいいんですよ。早く寝ようと思いますね。ちょっと鼻水が垂れてきたし。なんかね、やっぱり、なんかここに来て、なんかこう、寒いのか暑いのかよくわかんないし、なんかこう、天気が悪い日があるんですよね。で、そうすると急に寒くなる。で、天気がいい日はもちろん暑くなるんですよ。で、ちょっとね、朝と夜の違いも大きいし、ちょっとこう体調崩しがちですよね。なので、ちょっと今日は早く寝たいと思います。皆さんもいい、あの休みになるように、もし体調崩してたら、あのゆっくり寝てください。それでは、またね。